エネルギーシステムソリューション社統括技師長の風尾でございます。今日はエネルギー事業における技術戦略につきまして、簡単にご紹介させていただきたいと思います。まずここに漫画がございますけれども、私どもはいろんな形態でエネルギーを作り出す技術、そしてそれを送って、最近はいろんな形で貯める技術も出てまいりましたので、これらを組み合わせてですね、マネジメントシステムでこれから持続可能な社会、エネルギー社会の実現を目指していこうと。これが我々の方向性でございます。ではまずですね、グリーンエネルギーを目指す。まあ、もちろんその筆頭としては、やはり原子力に頼らざるを得ないわけですけれども、世界最高水準の安全性を追求するということで、原子力を見てみたいと思います。まあ、私どもは、世界標準の2つの炉系を今現在所有してございます。まあ、どちらも最新の炉系でございます。沸騰水型 ABWR、それから加圧水型 AP1000 という PWR のタイプでございます。まあ、ABWR の方につきましてはですね、パッシブ型の安全システムを持ってございますが、まあ、さらに今現在はですね、さらに静的なシステムも加えてですね、さらに安全性を高める提案をさせていただいています。まあ、すでにもうすで国内では4機が運転した実績がございます。また、PWR の方はですね、静的な安全システムを取り入れまして、世の中で言いますと、第三世代プラスというタイプの原子炉になります。まあ、これは、システムを非常に簡素化するポリシーでございます、設計されておりまして、補修物量が大幅に低減されています。まあ、さらに、福島の経験を持ちましてですね、過酷事故対策ですとか、あるいはさらに厳しい航空機の落下対策、あるいはサイバーセキュリティの問題、まあ、こういう対策を反映するとともにですね、まあ、私どもの工法として、例えばちょっと横に小さな絵がありますけれども、これモジュール工法というものです。これはプラントの横に工場を仮設で建てましてですね、その工場の中で、機器、配管ですとかバルブですとか、計装品、あるいは機器ですね、これをブロック状にで組み立てて、で、現地ではそれをつないでいく工法でございます。まあ、さらに、60キャドという提案しているものがございます。まあ、これは、コンピューターを使った3次元設計。まあ、それに加えましてですね、そこに必要な、そのブロックに必要なものの物量、あるいは、それを組み立てるための人の数ですね。そういうものを含めて、工事計画を意識、計算する、把握する、管理するツールでございます。まあ、これをもちましてですね、このプラントの工期を少しでも短くする、いろんな提案をすることによって、私どもの強みを発揮したいと考えてございます。AP 線について簡単にご紹介させてください。先ほど、静的安全システムを採用していると申しましたけれども、例えばですね、この横に絵がございますけれども、建屋の上部にちょっと突き出したものがございます。これは水をためるプールでございます。要するに上部にプールを抱えておりまして、まあ、万一の事故があったときにはですね、この水を自然落下で落下させて、格納容器を冷却いたします。で、また格納容器の中はですね、自然循環するシステムで、外部からの電源ですとか、補助的な動力なしにですね、約72時間、3日間、冷却をキープすることができるシステムでございます。また、この絵の中に、プラントの中の絵がございますけれども、圧力容器の周りに2つ蒸気発生器がございます。まあ、従来の PWR はこれが4つございましたけれども、これを大型化、簡素化しましてですね、物量を大幅に低減をしてございます。まあ、それから、シールレスって書いてございますが、これは循環水を駆動するポンプでございますけれども、普通のポンプですとどうしても貫通部を設けてそこにシールが必要なんですね。ところが、そういうシール構造がありますと、万一の事故の時に冷却水が漏れてしまう懸念がございます。で、これを漏らさないように、シールをもともと取っ払ってしまった構造を採用しましてですね、これによって安全性、信頼性が確保されてございます。それから、右の中間のところに中央制御室の写真がございますけれども、ここはフルデジタルの制御室を採用してございます。デジタルにすることによって、アナログ系の、今まで必要だったアナログ系の計測ケーブルですね、これを大幅に削減をしてございます。また私どものタービンを採用してございます。これはちょっと次の紹介をさせてください。まあ、この AP1000、もともとはウェスティングハウスが培った技術を結集したものでございますが、まあ、さらに東芝の技術をここに取り込んでございます。例えば左側にありますのはタービンと発電機、あるいは複数機です、交換機。これは私ども非常に強い技術、世界ナンバーワンの性能の技術を持ってございますので、もうすでにこれは適用をしてございます。それから真ん中にコアバレル、 写真がございます。ちょっと小さいですけれども、人が一緒に写っているのお分かりかと思いますが、非常に大きな構造物でございます。これは圧力器の中の炉心をサポートする非常に重要な構造物でございますが、こういう大きな構造物で高品質、高精度に作る技術は私ども得意でございますので、これをもうすでにエピセンに採用してございます。まあ、さらには、制御棒の駆動機構でございますとか、そのガイドチューブ、これも次適用のために製造認証を取っております。それから、もう一つ、右の下にございます。耐震でございます。これはやはり地震国日本で私どもが培ってきたいろんな耐震技術、これをここにも適用してですね、昨年の9月に米国の NRC に申請をしてございます。まあ、これが認可されますとですね、このエピセンをさらに耐震、地震国に展開できることができるようになってまいります。一方、燃料でございます。ウェスティングハウスは欧米で3カ所の燃料製造工場を持ってございまして、まあね、二酸化ウランのペレット1センチのぐらいのですね、円柱の形状をしてますけれども、それを自分のところで製造をして、そして燃料としてのシステムとして組み上げる技術があります。非常に品質を高く作る強い技術がございます。まあ、そういう意味でウェスティングハウスの3工場、それから日本の NFI ですね、の工場も含めてですね、世界シェアナンバーワンの信頼性を確保してございます。実際のマーケットシェアもナンバーワンでございます。まあ、それから、技術開発としてですね、将来に向けて自己体制をさらに強くした燃料の開発を今現在しているところでございます。今の燃料は被覆管といいます、チューブがありますけれども、それはジルコニウム合金で作ってございます。非常に安定が性が良くてですね、広く使われているものでございますが、まあ、福島のような過酷事故があったときにですね、非常に温度が高くなって水蒸気の雰囲気になりますと、そこで化学反応が起きて酸化してしまいます。まあ、その酸化によって水蒸気の酸素を使ってですね、水素を発生させてしまうという問題がございます。まあ、これを防ぐためにですね、今現在 SIC、 これシリコンカーバイド、セラミックスの一種でございますが、これの積層型を使いましてですね、複合材を使いまして、このね、被覆管ですとか、それを入れるチャンネルボックスを作ってございます。まだまだ開発段階でございますが、これができますとですね、万が一の事故の時にもですね、この身の写真、グラフがある通り、水素の発生量を大幅に低減することができます。私どもは、プラントの設計から建設まで、いろんなものを手掛けてまいりました。それからもちろん、運転中のプラントについてもですね、いろんな監視のシステム、あるいは予防保全、それから検査をしたり、あるいはそれを部分補修をして寿命をつないでいくという技術を持ってございます。そして我々はこの中に非常に多くのデータベースを持ってございますが、当然ながらお客様、プラントを運転するお客様の方はオペレーションしているデータをしっかり持ってございますので、ここのところを共有化することによって今の運転状態を把握し、そして次の定期点検でどこを優先的に手を入れていけばいいかということを提案する。まあ、そしてこれをですね、建設から最後は廃炉の場合には最終的にはどこが一番汚染されているかというのも全然把握することができますので、そこから除染の手をつけていく、いろんな方法がございますけれども、ライフサイクルでこれをサポートする技術開発を今進めているところでございます。またいろんな形でご提案をさせていただいてございます。まあ、さて、福島で大きな事故を経験いたしました。まあ、上の段に写真が4つございますけれども、私どもは、そうですね、ピーク時には約1000名弱の私どものメンバーが現地に張り込んでですね、サポートさせていただきました。今現在も実は400名弱のメンバーが現地におってですね、今のいろんなアクションをしているところでございます。まあ、その中で、汚染水の処理につきましては、これ MRRS といいます、多角種除去装置でございますが、もうすでにこのプラントで58万キロのですね、リットルの汚染水を、58万リューベですね、汚染水を処理することができました。それからその次はドライアースブラストという装置でございますが、高所の壁ですとか天井、あるいは機器、配管、まあ、それの除染をするものです。ドライアイスの粉を高速でぶつけましてですね、きれいにしていく。で、ドライアイスは消化しますから、ゴミが増えないというものでございます。これは3号機に適用しています。まあ、それから、その隣、サソリ型のロボットでございますが、まあ、これは内部の調査のために、これから2号機に入れていくものです。それから、端の方は、門型のクレーンとの中に、そこにマニピュレーターが先端についてございまして、これは3号機の 燃料プールですね、そこのがれき、それから保存されている燃料、これを取り出す装置でございます。まあ、このようなものをですね、国のアイリットの機関と一緒にですね、開発をし、今現在提供しているところでございます。それから廃炉に関しては、先ほどプラントライフサイクルと申し上げましたけれども、私どももいろんな経験をございます。まあ、ウェスティングハウスも持ってございますが、まあ、廃炉というだけではなくてですね、例えば炉内構造物の交換という経験もございます。まあ、これも廃炉のプロセスの一つになりますので、こういうふうなプロセスを活用してですね、廃炉の技術を磨いているところでございます。そして、環境負荷をいかに低減していくか。まあ、これは原子力を扱う者にとって、やっぱり大きな課題でございます。まあ、ここに2つのサイクル書かせていただきましたけれども、左側は係数量を使った、まあ、いわば現在のサイクルに近い形でございます。まあ、ここ、さらに、この係数量で、まあ、高原則な係数量を提供、開発をしていく。まあ、これによって、燃料を燃やしたときに、そこの後に出てくる、まあ、超ウラン元素と申します。プルトニウムを含むウランより重い元素ですね。これの発生を極力少なくしていく。まあ、それから、右側の方のサイクルは高速炉を使ったサイクルでございます。これは、ウランとともにですね、先ほど申しました超ウラン元素、副次的にできた元素、ものですね。これを燃料として燃やしてしまうサイクル。これによって、廃棄物を少なくしていく。残念ながらまだ燃え残りもありますし、核分裂生成物もございますので、これは今、現在はガラス固化体で処理して、中間処理されますけれども、さらに、その物質を回収をして、核変換をしてやろう。そして、核変換することによって、今まで廃棄物だったものが、軌道類磁石のようなものに使える、再利用できる元素に使える。あるいは、半減期が非常に長くて危険なものをですね、半減期を極力短くする各種に変換をしていく。この技術も開発を今しているところでございます。まあ、これは内閣府のインパクトという、まあ、この国のプロジェクトの一つで進めさせていただいてございます。まあ、次に、火力のお話をさせてください。火力は二つのアプローチで、地球温暖化対策、二酸化炭素の削減を目指してございます。まず一つは効率の向上でございます。このグラフ、縦軸は、二酸化炭素の排出量です。1キロワットの電気を作るのに、1キロワットアワーの電気を作るのに、何グラムの二酸化炭素を排出しますかというグラフです。やはり石炭は、まあ、炭素の塊でございますので、たくさん多くの二酸化炭素を出します。で、これをボイラーで燃やす、まあ、火力発電所、私も手掛けてまいりましたが、ボイラーで燃やすときに作る蒸気ですね、その蒸気の温度をどんどん高めることによって、プラントとしての効率を上げてまいりました。まあ、これまでも超臨界、超超臨界という名前でですね、温度を上げて効率を上げてまいりました。で、さらに今現在は、700度まで上げる。まあ、AUSC、先進超超臨界と申してございますけれども、これの開発を進めているところでございます。ただ残念ながら、これを入れてもまだまだ二酸化炭素の量がこんなに多くございます。さらにこれを減らすためには、まあ、現在 CCS、排ガスから二酸化炭素を分離回収して地中処分する技術の開発を進めてございます。それから天然ガス、これはもともと含まれる炭素の量が若干少ないですから、二酸化炭素の量が石炭よりは若干少ないでございますが、それでもまだこんなにあります。これはガスタービンと蒸気タービンを組み合わせたコンバインドサイクル、そしてこれのサイクルを工夫することによって効率を上げて二酸化炭素の消費量を減らしてまいりました。ただ残念ながらこれもまだこのレベルでございます。まあ、さらにこれを減らすために新しいサイクルの提案をさせていただいております。まあ、今見ました繰り返しになりますが、石炭火力では AUSC によりまして効率を上げることによって、一つは二酸化炭素の排出を減らしてまいります。まあ、ガス火力においてはもうすでに 62% という非常に高い効率で運用されてございますが、さらにサイクルの見直しでこのさらに向上を目指してまいります。さて、先ほど申した二酸化炭素の分離回収 CCS と言われる技術でございます。私どもは燃焼した後の排ガスから分離回収する技術を開発してございます。もうすでに、左下の写真にありますように、私どもが所有している、私どもグループ会社が所有している、石炭火力発電所がございます。そこに一部付けさせていただいて、その排ガスを使った検証試験を1万時間してございます。で、この技術は、すでに、佐賀県様の、ゴミの清掃工場になりますけれども、そこに、プラントを作らせていただきました。このプラントは、 ゴミの燃焼ガスから二酸化炭素を取り出してですね、その燃焼、製造工場の隣にあります、藻を培養して化学品を作る、工場、システムがございますけれども、そこに二酸化炭素を活用をしてございます。まあ、さらに、私どもの発電所、三河発電所と申しますが、そこで、さらに大規模な二酸化炭素の分離回収の検証試験をする計画でおります。もう一つは、新しいサイクルの提案でございます。超臨界 CO2 サイクルと申します。これは、左側の絵をちょっと見ていただくとお分かりかと思いますが、燃料に、例えば、天然ガスを使う。その主成分はメタンでございます。C と H でございます。これを空気中から分離した酸素で燃焼いたします。そして、その燃焼排ガスで、タービンを回す。で、その燃焼ガスっていうのは実は二酸化炭素と水蒸気だけになります。なぜなら燃料は炭素と水蒸気だけだからです。で、水蒸気の場合には、凝縮することによって簡単に分離することができますので、最終的にはピュアな二酸化炭素ができます。要するにこれは CCS がなしに、プラントから二酸化炭素を取り出すシステムでございます。まあ、さらに、このサイクルの二酸化炭素ですけれども、二酸化炭素の超臨界状態を作ってあげる。非常に高い温度、高い圧力でこれを運用することによりましてですね、効率を上げることができます。で、もう一つ面白いことは、今まで普通のタービンは蒸気を使いますが、これはさらに二酸化炭素が入っています。そうすると、その気体が重いエネルギーを持っています。ですから逆に同じエネルギーを取り出すにはタービンはちっちゃくて済みます。まあ、ここにありますように、従来の蒸気タービンより同じエネルギーを取り出すのであれば、3分の1の大きさで済むというものでございます。まあ、これはもうすでにアメリカの企業と一緒に、来年からアメリカの現地でございますけれども、そちらで実証試験を開始する予定でございます。それから水力について簡単にお話します。この図は水力の中でも揚水発電、水を下から上に汲み上げて、夜間電力で汲み上げて、そしてエネルギーを貯めて、昼の必要な時にこれを水車運転で発電するという仕組みでございます。縦軸は下池と上池の高さの差、要点を表してございます。赤いプロットが東芝、私どもでございます。またそれ以外のプロットもございますが、これ75年以降を見ていただきますと、私ども世界のリーダーシップを取っているというのが分かりかと思います。まあ最近では、東京電力様の数の川発電所、ここが要点が約最高で785メーターございますけれども、世界最高、そして最大容量の機械でございます。そして、最近、よく特に使われている技術が、可変速揚水という技術です。先ほどの、活動側の発電所も実はこの可変速というタイプの揚水でございます。これは何かと言いますと、通常の揚水発電機は、系統周波数が固定ですから、それに合わせて同じ速度でしか運転できません。これは、発電機、モーターに工夫を凝らしてまして、少しプラスマイナス 10% ぐらいなんですが、速度を変えて運転することができます。で、その理由は何かと言いますと、非常にございますが、例えば最近、系統に再生可能エネルギーが入って、非常に変動が大きくなってくる。そして、余った電気で揚水運転するとき、通常のこれまでのポンプ水車では一定速ですから、この調整はできませんが、この可変速揚水では、この変動分を吸収することができます。あるいは、逆に、オレンジ色のところで発電運転が必要なときですね。この時も、やはり、この、電力の変動分を補う力が余分にございます。まあ、こういうことで、系統の安定化に寄与する運転システムでございます。まあ、これを一つの私どもの武器としてですね、今、これからも展開をしていきたいと考えてございます。そして、エネルギーマネジメントについて、簡単にご紹介をしたいと思います。まあ、エネルギーマネジメントは、発電する側、それから需要家様のところ、まあ、これのバランスを常に取んなきゃいけないですね。バランスを取らないと周波数が変わってしまったり、いろんな問題が起こってまいります。で、まあ、需要家様はもちろん、いろんな変動があるのは当たり前でございますが、実は先ほど申したように、最近は発電側も系統に、やはり太陽光、あるいは風力といった、まあ、残念ながら変動が大きい電力が入ってきてますと、両方で変動の可能性がある。で、そうしますと、これをうまくマネージメントしていかないといけない。これが、系統の安定化に非常に重要なものでございます。 これに私どもの強みを入れていこうとしてございます。これは私どもが持っている試験設備の一例でございます。スマートグリッド開発シミュレーターという写真がございますけれども、シミュレーターって普通は計算機でやるんですが、これは実は後ろに、板がございまして、この中にアナログの系統が模擬できるようになってございます。発電所ですとか、バッテリーですとか、あるいは数百の事業家様、これがアナログ系統で模擬をすることができます。こういうシミュレーション設備を使ってですね、系統のソリューションをいろいろ追求していこうというも考えてございます。例えば一つ、私どもの強みの一つにですね、バッテリーがございます。リチウムイオン電池でございますが、SCRB、スーパーチャージバッテリーと称してございます。その特性はですね、非常にたくさんの繰り返しに耐えるもの、受放電に耐える、寿命が非常に長い。もう一つは、このバッテリーの充電状態が運転中に精度よく推定することができます。例えば、充電状態が 3% ですね、ごめんなさい。3% の精度で推定することができます。で、これができますと何ができるかと言いますと、例えば大きなバッテリー群を運用するときにですね、一番寿命消費が少ない状態で制御する。例えば、いろんなバッテリーがいろんな充電状態があるときに、この時にこいつのバッテリーに充電したら寿命消費が少ないというのは分かりますので、それを制御することができて、トータルで寿命を伸ばすことができます。また、その推定性が高いということで、実際に、需要家様で、需要の計画と実際に、使うときの差が出てまいりますけれども、それをバッテリーで補うときも、その保管の誤差が非常に少なくて済むというメリットがございます。これは7月に公表させていただきましたけれども、横浜市様と、それから東電エナジーパートナー様、それと私どもとの協定を結びました。これはバーチャルパワープラントと申しますが、現実には横浜市の市内のいくつかの 小中学校にですね、大きなバッテリーを置かせていただきます。10キロワットですから、そうですね、軽自動車ぐらいの大きさになるかと思いますけれども、置かせていただきます。そして、横浜市様はですね、実は、例えば大きな地震があって、ライフラインが止まったときに、今度はそこのバッテリーを使って、通信機能を持たせる。要するに、ライフラインの確保のために使います。それから、私どもは、今度は、系統で電気が余ったときには、このバッテリーにチャージして、そして、必要なときにはここから放電すると。系統の安定化に使います。そしてもう一つは、電力の安い時に買って、高い時に売る。これによって経済性を追求するということもできますので、これの実証をこれから1年半かけてやっていこうというものでございます。そして、水素にも私ども今力を入れてございます。水素といってもいろんな作り方がありますが、私どもは再生可能エネルギー、太陽エネルギー、これを使って水素を作ってやる。そして、作った水素を貯めて必要な時にそこから燃料電池で発電をする。これによって、例えば、今ここに写真がございますけれども、これは私どもの工場の中にある水素エネルギー研究開発センターっていうのを今立ち上げました。この中に、水素のエネルギーシステムがついてございますが、天井には、太陽電池がついてございます。通常は太陽電池で電力をダイレクトに使いますけれども、例えばここにグラフがございますが、需要のラインがございまして、需要のラインを超えて太陽電池が働いて電気を起こすと。ちょっともったいないですね。電気が余ってしまいます。で、この場合には水素を使って、タンクに貯めてやる。そして逆に需要を起こして、夜なんかは逆に太陽電池働きませんから、その時は水素タンクから電気を起こして、使ってやる。こういうふうなエネルギーマネジメントを今考えてございます。それを検証する設備でございます。さらに、気象データの予測も含めてですね、こういう運用をこれから計画的に見ていきたいと考えてございます。で、もう一つ、水素を作るのに水の電解を使います。今現在はアルカリ 水電解、あるいは固体高分子型の亜膜を使ったアルカリ 水電解ですね、これをしてございますが、今私どももう一つ効率を上げようということで、SOEC、固体酸化物型の装置を開発を、システムを開発をしているところでございます。SOEC は動作温度が非常に高くございます。600度から800度。私どもにとってはこの温度は非常に得意な領域でございますが、何が言うかって言いますと、もちろん電気で水を電気分解するものでございますが、実はこの温度になりますと、熱も水を分解するのに使うことができます。 で、そうすることによって熱をうまくマネージしてやればトータルで効率を非常に上げていくことができます。まあ、横軸に修理数、製造量を書いてございますけれども、このような形で、まあ、従来の形よりも大きく効率を上げることができます。さて、ここに H21、私どもトレードマークを言ってございますが、これは自立型エネルギー供給システムということで、このコンテナの中にですね、燃料電池、それから水素のタンク、そして、水素を作り出す装置、これは全部一式入ってございます。で、自立型と申してますのは、例えば太陽電池、近くにある太陽電池からの電気を使って、このシステムはそれを平準化する作業をいたします。万一、大きな地震があったり、大きな問題があったときにですね、今度はライフラインを供給するために自律的に運転することができます。例えば、この、左上の川崎マリオン様に納めた、まあ私のマリオンさんとここで一緒に研究させていただいてますけれども、この機械では、だいたい300人ぐらいに対してですね、1週間の電気とお湯を供給することができるシステムでございます。まあ、こういう自立型のエネルギーシステムというのを今、いろんな方、皆様と一緒に開発をしながら、収めさせていただいてございます。それから、右側でございますが、これは福島県、水素エネルギーシステムでございます。これも、先日ですか、新聞発表させていただきましたけれども、これは、福島県の内のですね、例えば太陽電池を使いまして、水素を製造いたします。これは非常に大きなレベルになります。1万キロワットぐらいのレベルになるかと思いますが、そして、その水素を使って、必要な時に、系統が必要な時にですね、そこで電気を作って戻してやる。そうすることによって、やはり系統の安定化ができるんではないかということで、その運用の検証をいたします。それからもう一つは、岩谷産業としさんと一緒にやらせていただきますが、これは溜めた水素を今度はタンクローリーでいろんなところに送る。そしてそこで使いますが、そちらの場合にはこの需要の予測も含めて、これから検証しようというものです。まあ、福島県の中でですね、こういうシステムを立ち上げて、これから検証、まずはフィジビリティスタディ、FS でございますけれども、この検証をしていこうというふうに考えてございます。もう一つ先端技術についてご紹介させてください。私どもは1957年、東京大学の素粒子研究所にサイクロトロンを納めして以来、まあ、先端技術研究のための機器を供給してまいりました。まあ、何で得意かと言いますと、やはり発電機とか大型のモーターを作ってまいりましたので、コイルで磁場を作る技術というのは非常に得意でございます。まあ、それが進みましてですね、こういうふうな先端技術への応用になって、ございます。例えばですね、1993年でございますけれども、ハイマック、これは、法医研様でございますけれども、そこの重粒子線、治療装置の中の重粒子の加速器の部分を収めさせていただきました。それから、兵庫県の理研、スプリング8ですね、放射光研究設備でございますが、ここは加速器一式を私どもがまとめさせていただきました。それから、さらには愛知県、愛知シンクロトロン、これもやはり放射光設備ですけれども、サイクロトロンを入れさせていただきました。また、スイスのジュネーブにありますアトラスという設備です。まあ、ヒックス粒子で皆様ご承知かと思いますけれども、まあ、そこのビームを収束するマグネットですとか、あるいは検出用のソレノイドコイル、これは私どもがお勧めさせていただきました。また今現在、これは岐阜県上岡市にございますけれども、ごめんなさい、岐阜県に上岡町にございます、カグラという設備です。これは重力波を検出する設備ですが、そのサファイアで作られました鏡を収める。非常に冷凍を低い温度で、低い環境で使わなきゃいけませんけれども、それをキープするためのクライオスタット、私どもの製品で収めさせていただきました。また、未来のエネルギーとして、核融合、イーター、国際、核融合研究実験のですね、その中の、例えばここのトレノイドコイル、これを私どもが工場で作らせていただいてございます。またその組み立てた後のハンドリングのシステムですね。これも私ども今使って開発をさせていただいてございます。まあ、以上いろんな形でちょっと簡単にご紹介いたしましたけれども、まず一つ私どもは原子力、これは福島第一の種族を第一に考えます。東芝はそして東芝それからウェスティングハウスの総力を挙げまして、世界性の安全性を追求していきたいと考えてございます。それからこれからも実は火力はまだまだ主力電源であるのは間違いない。で、そうしますと先ほど申し上げた通り、さらなる効率の向上、それから CCS の技術、これを実現しましてですね、究極はゼロエミッション、これを目指していきたいと考えてございます。それと合わせて私どもの水力の技術、それから地熱は世界ナンバーワンシェアを持ってございますが、地熱、太陽光、風力、これを合わせてですね、クリーンエネルギーを追求してまいります。で、また、系統、電力系統の安定化で、これからますます必要になってくるであろう再生可能エネルギーの導入、この促進も図っていきたいと考えてございます。以上でございます。今日はありがとうございました。